はい、ということでですね、今回はホットロード、紬田白先生の作品についてですね、語る後半ということになります。
はい、
こちらからね、聞いたっていう方はですね、まず前編にですね、ホットロードに至るまでの話っていうのを話してますので、そちらからぜひ聞いていただければなと思います。
はい、
うん、ここまで長くなると思ってなかったね
まあね、そのこれまでは結構その漫画雑誌の話はしてたけど、時代の話まではしてなかったですからね。
そうなんですよ。まあな、でもな、どれも抜けねえと思ってね、台本書きながら、あ、これ絶対収まんないなと思いながらやってました。紬田白先生の作品の特徴と、ホットロードここが最高だよねっていう話、そしてあのお便りいただきましたんで、それを紹介してお話っていう感じでいきたいなと思っております。
心の砂地。
紬田作品ね、今回、まあ、一応、ちょっと悲しみの街だけね、手元なくて読めてないんだけど、それ以外は全部読み直しました。
お
で、まあ、特徴っていう感じでいろいろ話していきたいなと思うんですけども、
うん、
まあ、なんといってもモノローグでしょうね、まずは。
いや、多いねモノローグ本当に、うん、
モノローグ多いだから、うん、これそれこそ俺中学校の時の保健室で読んだって言ったやんか。
うん、
で俺は矢沢愛とかも読んでたし、リボンも読んでたから、
うん、
普通に読めたけど、同じように保健室で遊んでた子がふと俺が読んで面白いって言ってたから読んでたんやけど、どう読んだらいいか分からへんって言ってたの覚えてんね。
あー、いやでも僕も結構ホットロード読んでてさ、これ独特やから読むの結構体力使うなと思ったよ
、うん、読みにくいよな、うん、今読むと。矢沢愛とかってやっぱその職人なんやなって改めて思うよね。すごいフリーキーじゃない、モノローグの使い方も。
そうね、紬
田先生は、
うん、
なんかそのセリフ普通に喋ってて、心の声としてのモノローグっていうのがどっちも進んでるとか結構あったりするやんか。
あるね、
心の声みたいなさ、言われたことみたいなのが、
うん、
モノローグとしてこう書かれるっていうのがさ、すごい、なんていうかな、なんかやっぱ心に来る感みたいなのもやっぱ破壊力としてあるなっていうのはすごくよくわかるなと思うんだよね。
ああ、確かにね。まあ、
うん、
そうやな。矢沢愛とか、まあ僕矢沢愛ばかりね、この企画で呼んできてるんで、うん、そっちと比べちゃうけど、なんか結構そのモノローグっていうものがさ、やっぱりこの気持ちを書いてますよっていうすごくわかりやすい文章で心情を表してる感じなんですけど、このホットロード、まあ、紬田作品は全部そうなのか知らんけど、すごい、なんかちょっとごめん、悪い言い方をするつもりはないけど、ダラダラ書かれてる感じが、
そう。
あるっていうか、なんかほんまにさ、うん、相手と会話してる合間に思ってることとかも全部、
そう、
モノローグとして書いてあるから。
そう、多いけどね。
うん。すごい、すごいのよ、量が。
いや、俺も、矢沢愛とか、あと、海の地下とかも多分影響あるなって俺今回読みながら思ったんやけど、
うん、
パンチラインだけをしっかりモノローグしてくれるやん。
あ、そうそうそうそう、
ここでっせっていう。
うん、そうそう。
そうじゃないよな。全部書いてるって感じがするわな。
そうそう。でも、それがあるからこそ、逆にこの、変に劇的じゃない感じがして、
うんうん、
なんかリアリティはほんまにあるんやろうなっていう、当時ね、そういう立場やった人からすると。
なんか10代とかの、
うん、
なんかこう、まあ後でもちょっと話しますけど、精神と肉体のバランスが乖離してる感じみたいなさ。心の中の声がめちゃめちゃ鳴ってるみたいな感じがすごい表現されてんだなっていうふうに思うんだよね。
そうやな。だから、うん、ほんま等身大感は凄まじいです。
うん。それはすごいありますよね。
うん、
あと、ホットロード1巻の初めのさ、
うん、
モノローグあるやん。夜明けの青い道、赤いテールランプっていうのがあるんやけど、で、もう一度あの頃のあの子たちに会いたい、会いたいっていうモノローグで始まるんやけど、でこれ誰が言ってるんっていう、うん、
いやまあ確かにな、どの年齢の誰が言ってるんっていう、
そうそう、なんかこの階層的なね、
うん、
言ったら多分これはまあ筆者の声みたいなさ、作者の声みたいな感じで、うん、まあ取るんが一番ベターかなと思うんだけど、
うん、
この感じってね、矢沢愛の7もこういう感じなのよ。
ああ、なるほど。そうね。そっち方向なんやな、
う
ん。
そうそう。っていうのを元ネタとして、その、回想的なモノローグ。今起きてる話だけど、うん、すごく振り返って語られてるように見えるモノローグっていうのが、つむぎたく先生の多分新しさでもあっただろうし、その先の複雑性みたいなのも、まあ、二つ、そういう点があるかなと思っていて。で、この、回想的なモノローグっていうのは、まあ、さっきも言ったように、矢沢愛の7っていうのも一つ挙げられるし、もう一個は、うん、携帯小説ね。
あーっぽいね、うん、確かに、うん、
はすごい影響あるんだろうなって思うね。急にポエムが入る感じみたいな。で、時間軸として先の人が言ってるのか誰が言ってるか分からへんみたいな、そういう感じのモノローグみたいなんていう影響あっただろうし、あとは、浜崎あゆみさんの歌詞とかもこういう感じだよなっていうふうには思うよね。
あー確かにそうやわ、うん、しかもさ、その携帯小説も歌詞もさ横書きやん結構、うん、これモノローグ結構横書き多いんですよ。
多い、うん、そうだね。
なんかそのあたりも偶然か分からんけど、確かに近いな。
そうね。なんか矢沢愛に至って携帯小説に至ったのが、ダイレクトにホットロードからっていうのはちょっとその時代的に乖離があるやんか、
うん、
からどこからどういう風に来たのかなっていうのは分かんないんだけど、
うん、
まあそういう感じには影響あるやろうなっていう風には思ったりもしますね。
なるほどね。
あとやっぱね、キラキラしてる。
まあ全体がね、
作品はひたすらにキラキラしてる、うん、なんか本当に星みたいなのが飛んでるみたいなのも書いてるんやけど、
うん、
特徴的なのがさ、その背景とか、背景すごい多分好きだと思うのね。キャラクターと同じぐらい背景好きだと思うんだけど、つむぎ先生は、うん、輪郭線とか枠、まあ、それこそコマの枠線とかですらちょっと途切れ途切れになってるよね。
そうね、
ぼやっとしてあるんよね、思い出の中の風景感みたいな感じを演出してる、
うん、そうよな。なんかその輪郭がさ、この後ろの光みたいなんでこう、
そうそうそう、
輪郭が消えてる感じみたいなのすごい多いじゃないですか、ね、うん、でまあ背景ね、がっしり書いてあるところ書いてあるんねんけど、割とこの会話してるシーンとかはさ、もうほんまに顔をふわっと書いてて、あと背景一切書いてないみたいなところもあるからさ、熱出てる時に映画見てる時みたいな、このずっと夢見心地でストーリー進んでいってるみたいなね。
あるあるあるある、夢見心地感すごいあるねんな、
うん、
なんか全部さ、そのよくまあホットロードも横浜湘南が舞台だったりするんで、
うん、
その海が出てくるけど、海の光も絶対書いてあるよね。海は常にキラキラしてる、
うん、
でそのキラキラが多分本当にテーマの一つでもあると思うのね。それが多分バイクのテールランプとか、
うん、
パトカーの光とか、あと海のキラキラとか、うん、あと机、
ああ、
うん、
そっか、そうい
う
の
あるな。机めっちゃ書いてる。
なんでやろ、
うん、
まあ、確かに書いてるわ。
全部ビシッと書いてないやん、そんな大友克洋みたいなさ、
うん、
全部書いてあるんじゃなくてさ、その机一個書いてなんかキラキラキラってさせてあるんやけど、すごいなんかその俺たちの思い出の中の教室みたいな、すごいさ、
あ、そうやな、うん、
なんかこう湧き立てる感じがあるんよね。
いやー、そう、そうやな。いやだからさ、うん、変な話、僕が今の年齢で読むと、なんかやっぱその、うん、青春、過去を振り返ってる感がやっぱどうしてもすぐ感じんねんけど、
うん、ああそうな、
うん、でもまあシャークさんとか中学校の頃読んでるし、当時はまあ、うん、これぐらいの年齢の人がほんまにホットロード読んでたわけよね、多分。
うん、リアルタイムの
私たちは多分。どんな気分やったんやろうなっていうのはちょっと気になったかもな。
そう、気になるよな、うん、それな。でも多分、俺たちが読んでるように、なんかこう、リアルタイムだけど思い出の中の、さっき寺田の母マリちゃんが言ってたみたいな、こう、神話を聞かされてるみたいな感じだったんじゃないのかなっていうふうに思うんだけどね。
ああ、なるほどね。うん、そっかそっか。
なんかそういう感じするよね。だからちょっとそのマイガーデナーが絵本みたいな感じになってるっていうのもちょっとわかるっていうか、
そうね、
おとぎ話感みたいなのはあるよね。なんかすごい、でもキャラクターの心情とかすごいリアルで、
うん、
でもなんかこうキラキラしてるって、このバランスほんとないよね。
いやー、なんか不思議やな、なんか
っていうとこあるし、
うん、
あとこれは僕天使なんかじゃないの回でも言ってるんですけど、
うん、
フェチ的なところで言うと、やっぱ後ろ姿フェチっすよね、つむぎたく先生は。
なるほど。
もう後ろ姿を見てるみたいな好きよね。そのだから男の人のうなじみたいな絵めっちゃ多いよね。
ああ、多いね。
うん。しバイク乗っていく後ろ姿だよね。
なるほどね。まあその後ろ姿にもさ、うん、含まれると思うねんけど、うん、誰かが何かをやってるのを 和樹が見てるっていうシーンが多いな。
そうそうそうそう。
まあ二人で話してるシーンもあんねんけど、それよりはやっぱ、うん、私の元にいない人っていう感じ。
うん。
うん。なんか勝手にやってる人を遠くから見てるみたいなさ。
うん。
そういうシーンがすごくあって、だからなんか本当にそういうヤンキーとか不良に対する憧れみたいなものがすごく感じるような、そういうの。
そうね。だからそのすごい和樹の視線っていうのを読んでて感じさせるから、
うん、
なんかその感情移入的なものもしやすいんやろうなというふうに思うんだよね。
ああ、確かにね、
うん。
うん。
僕はもう30歳成人男性ですけども、和樹みたいな14歳の髪を脱色したばかりの女の子みたいな全然美しい生き物じゃないんだけど、和樹の気持ちになってる自分みたいなのがやっぱ読みながら、あ、俺今和樹の目線で読んでたみたいなさ感じになるのがすごいなと思って、その没入力みたいなのが、
うん、
今話していったところでいろいろ表現されてるのかなっていうところもあるかな、
ね、え、
あとまあさっきもちょっと前編で言いましたけど、やっぱトクントクンね、
ギオンね、
ギオン、キュンキュンした気持ちの擬音としてトクントクンという表現をしたっていう、これも発明ですよね。
いや今やねよく聞くけどね、トクンみたいな、
トクントクン、うん、トクントクントクントクントクントクントクンっていっぱい書いてあったりするからね
いやなんか結構、うん、センスがお前独特やなと思って、なんかさ、なんかお便りのお礼みたいなのも壁に入ってあるポスターみたいなのに書いてあったりとか、
貼ってある、
なんか腹減ったわお礼みたいなんでさ、その駒貝に書いてあるのでイカサラダ食べたいみたいな書いてあったりして、
あ、
でイカサラダ食べる不良がみたいな
そういうなんかこの辺多分遊びだと思うんだけど、つむぎ先生のそういう可愛らしさもちょっとあったりするよね。
そうね、
うん、
いや面白い
っていうのがね、特徴としては挙げられるかな、
うん、
うん、っていうところでですね、寺田さんホットロードなんでホットロードについて喋ってくれてると思うんですけど、
はい、
じゃあ次にパートでホットロードについてここが最高みたいな感じで話していきたいなと思います。
お届けします、心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへバラす、東京が素晴らしい、でも故郷は証のサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
はい、ということで引き続きホットロードについてですけども、ここからメインというか、はい、まあ、ホットロードについて今2021年に僕たちが読んでいいなと思った点を話していきたいなと思います。
はい、
僕としてはね、14歳の時を思い出したね、やっぱ30歳やのに。
ああそう、
うん、なんかその感覚みたいなのがいいなと思ったし、14歳の時のその古代妄想的な心理の美しさみたいなのを書いてるなっていうのがやっぱ良かったね。
ああ古代妄想的なところ、
うん、一巻のね、文庫版の一巻の115ページにあるんですけども、
うん、
和樹が髪を脱色しようとするっていうシーンがあるんですね。
はいはい、
ね、
うん、
でここで多分なんか違う脱色じゃない液かなんか頭かぶっちゃったみたいな感じだと思うんだけど、ここもまあモノローグで、うん、手で直接触ったから多分手が荒れて痛かったんだろうね。
うん、ね、
でそれ見て、ね、その手が腐る、そっか死ぬんだみたいな感じのモノローグが入るんだよね。この14歳の一つのことがすごいでっかいところまで行っちゃうみたいな感じのモノローグみたいなのがすごいリアルだなってすごい思ったりしてて、
うん、
これが言ったら後の携帯小説とかの恋空とかのきつい感というか、ちょっと笑っちゃう感みたいなの大元ではあると思うんだけど、
うん、
でもそこをいい感じにこう美しく書いてくれてるっていうのがすごいいいなっていう風に思ってて、
確かに可愛らしさみたいなところではあるけど、
うん、
でも確かにそういう世界で生きてるよね、そのやっぱ世界の狭さみたいな、ね、
うん、
ね、
コーラス部にもともとね入ってたんだけど、和樹は、
うん、
コーラス部の同級生とかがお口を大きく開けて歌ってるってことがちょっとなんか嫌になったっていうで行かないみたいなさ、うん、話とかも、なんかそこのなんていうかエピソードの拾ってき方の14歳さみたいな感じのリアルさっていうのがすごいなと思って、うん、なんかそこが嫌っていうさ、
うん、
あったそういう感じのこと中学生とかの時って、なんかすごい急にうわこれやってるのがすごい嫌やみたいなさ、
うん、
うん、サッカー部だったんだけど僕はね、自分だけで話すと、うん、サッカー部のその長いサッカーのソックスあるやんか、
はいはい、
あれを しっかり上まで上げて履くんが普通なんやけど、
うん、
上の先輩とかはしっかりやってますよみたいな感じが嫌で、
うん、
ダボダボルーズソックスみたいなのにして練習するみたいなさ、一番下まで下げて長いソックスを、
はいはい、
みたいな感じにしてたんやけど、
うん、
俺たちはちゃんとやろうって言うんで、一時期から全部上げた方がかっこいいみたいな感じで全部上げてやってたんやけど、
うん、
でも、ある時に、めっちゃ上げてることがすごい恥ずかしくなって、しっかり練習してるっていう体勢を作ろうとしてる自分がすごい嫌になって、ちょっとこう下げて、ダボダボにして練習してた時期があったんやけど、なんかそういうことを思い出したね。
ああ、なるほどね。うん、まあなんかこのやっぱこの集団でこの従えられてる感じがちょっと嫌な、感じというか自分の意思がそこにない感じっていうのでさ、
うん、
ちょっと苛立っていやもういいやってなっちゃうっていうのは、
そうそうそう、
確かに中学校ぐらいから出だすよな。
でそこが14歳の時は何が嫌なんかってことも分かれへんっていうわけよ、
うん、
何に苛立ってんのかってこともよく分かれへんっていう感じも、なんかこれホットロード通じて出てきますけど、
うん、
出ててすごいいいなと思ったりするし、あとこの何でもないのにこんなにちょっと笑っちゃうよみたいなとこなのすごく美しく切り取ってくれてるんで言うと、
うん、
2巻の文庫版2巻の144ページあるのカニを食べて食中毒に2人がなるっていうシーンですけど
あるね、あれ急に
ここのなんかもうさ、その重病になったんちゃうかみたいなさ、うん、感じで描かれるんよ。ここ
春山にあの薬を届けないとみたいな、
ちょっと今さ振り返って喋ると笑っちゃうの、これ笑っちゃうんやけど、
うん、
薬届けなきゃみたいな感じでさ、あの走ってその春山の家まで行ってみたいな、
うん、
ここでねキスして口移しで薬を渡すっていうまあ感じもしてあるんだけど、目の前のことで何も見えなくなってる感じみたいなんてなかなか今はありつけないなと思って、ここまでピュアに、うん、
もっとドラマチックにできるじゃないですかこのあたり、うん、でもやっぱそのカニで食中毒のさ、この等身大感すごいよやっぱり。
そうやんな、そう考えたらな、
おしゃれじゃないのよ、それがでもリアルやなーって思うな、うん、うん、
さな、それこそさシンナー吸ってちょっとおかしくなっちゃったとかでもいいわけやもんな、
うん、
病気にさせようと思ったらさ、でもこの修学旅行の積み立て金のお金がいかなかったから返金されて、うん、それで調子に乗って買ったカニで食中毒になるってさ、もうどう考えてもカッコつかへんやんこれ
いやしょうもないことやってるよだから、
うんうん、
でも
そう
やんな、これぐらいの年齢の時ってさ、
うん、うわなんか喋るとより良くなってきたこのちっちゃさがめっちゃいいな、
だからなんかここがスケールちっちゃくなればなるほど僕はなんかすごい変に劇的じゃないからこそいいなって思ってて、うん、なんかそのあたりはちょっと携帯小説とかとは違うとこなのかもしれん、うん、一線を隠すとこなのかもしれへん、
う
ん、
そうだね、
そこの解像の高さみたいなのはね、
そうあそうあるやし、やっぱノット世界系なんですよホットロードって。
そう
や
な、
この後出てくるものってそれこそ7とかもちょっと近いけど世界系やん、言ったら90年代に流行るもんって、
うん、
でもホットロードってすごい社会との接点とか、言ったらここの二人を、それこそカニで食中毒に刺すみたいなさ、ちっちゃく書くことを美しく切り取るけど、しょうもなくもしっかり書いてくれてるんよね。そこがめっちゃいいなと思ったよね、今回。読み直して一番。
そうよな、うん、確かにな。その変に運命の相手みたいな感じではないもんね。
ない、そう。
スーパーヒーローでもないし、あの、一人でさ喧嘩に行くけどさ、まあ、一発殴ったら逃げてきたとかさ、
そうそう15対1でな、
うん、
そこすごい歌い上げるんだけど、
うん、
いや一発なんか頭っぽいやつ殴って逃げてきたっていうよな春山がな、
そうそうそう、
うん、なんか
そのやっぱ普通に劇的にしたかったらさ1対15でみんなボーボーにするシーンを描くじゃない、
うん、
でもそのやっぱ一発やって逃げるっていうところがさ、
うん、
ぽいのよね、確かに
ぽいよね、うん、ないやろみたいな、まあ、ないんやけどさ、
うん、
朝食までいかへんバランスになってるんよね今読んでも。
いやそうやな、それはほんまそうやと思う、うん、
クラスにさ和樹が久々に登校してさ、
うん、
まあ暴走族の頭の彼女っていうことはなんとなく知られてるわけよみんなに。で、
はいはい、
名前もないような奥の机のやつが、
うん、
暴走族がそんなに偉いのかよみたいなこと言うんやな。
あーあるね、
何でもないやつがそういうこと言うっていうのがさ、そこはやっぱ社会に面してるからそういうこと言われるわけやんか。
そうやな。
うん、なんかそこがすごいいいなって思う。
まあそうやな、なんかそういう、うん、なんやろうな、 まあ間違ってるか。まあ僕結構好きな描写としてはやっぱそういう、うん、まあ僕の好きな映画とか全体的にそうなんですけど、やっぱその主人公が間違ってるものって僕結構好きなんですよ、うんうん、なんか主人公が正しくないことをするけど自分の意思を貫くっていうね。なんかでも結構さ、僕昨今のそのレビューとかを見てると、なんか主人公のことやってることが間違ってるから好きじゃないみたいな、それが作品の評価につながるのって僕結構すごいなと思ってて、
うん、
主人公が正義じゃないといけない理由ってないじゃないですか別に。
そうだね。
だからなんかそういう中で言うと、別に和樹も春山もそんな正しくはないんですよやっぱり、うん、まあね、バイク乗り回したりとかね、不良っていうものはさ、
うん、
まあいろんな要因があってそういう立場にはなってると思うけど、不良であることをちょっと肯定することってかなり難しいじゃないですか、
うん、
でもそれをすごく等身大で描いてるし、その社会、まあその家庭問題とかも出てくるし、
うん、
そういったところでちゃんとこうリアリティを持って伝えてるっていうところが、なんか結局受け入れてしまうところなんやな。
そうやな。
だからなんかその不良肯定漫画みたいではない。
そうそう、そうだったよなと思ったんやけど、全然そうじゃないやんってさ、読み返して思ったんよね。なんかその何でもないやつがさ、その不良がそんなに偉いのかよみたいなとこでさ、
うん、
暴走族でうちのおばあちゃんが夜寝れねえんだよみたいなこと言ってたりするのよね。
ああ、そうね、うん。
なんかそことかもさ、そのああいう感じさ、超綺麗にさ、春山たちの青春って感じで書いてるけどさ、うん、そういう人の声も入れてるってとこがね、なんとバランスがいいんだなと思ってね。
そうやな。いやー、いいなと思った。そうね。いやだからなんかその、うん、僕の中では別に、僕あんまりヤンキーの人とかね知り合いにいなかったりし、うん、僕自身もこういう青春を送ってないから、まあ、遠い世界の話ではあるけども、うん、そう言って切り捨てられないところがあるなとは思ったね、うんうん、
そうね。その15対1の喧嘩行くシーンもさ、春山が、
うん、
その行くとこでさ、突然めっちゃピュンって引くねんな。
はいはい。
で、あのよくある江ノ島が奥にあってみたいな、あ、ここ横浜ですねみたいなシーンがあるんやけどさ
あるね。
あれってその多分その春山の小ささみたいなのを映してるやん、あれって。
ああ、そうね、
うん。うん。なんかそこの突然引きの絵が出てくるバランスみたいなもうすごい、まあ、こんぐらいの大きさなんだよっていう感じで言われてる感じがして、すごい好きなんだよね。
ああ、うん、そうやな。なんか結構ほんまに、そういう小ささみたいな、先生と話すシーンとかさ。
先生ね、うん、いいよね。
ああいうシーンとかもさ、なんかその先生が嫌な社会として描かれてないねん、あんまり。
うん。
もうちゃんとした大人の意見として描かれてて、多分、
そうそうそう、
大人の読者が読んだら思うようなことをちゃんと先生が言ってる。
うん。
うん。
そうな。でもなんかさ、その3年の担任、3年になった担任の高津先生っていうのはすごいメガネの、和樹にしっかり向き合うんだけど、その1、2年生までの多分新任の佐々木先生っていうのは、胃薬いつも飲んでる弱い先生で、
そうね、
で、
う
ん、あなたのことがわからないのって言っちゃうみたいなさ、なんかそういう間違った大人も出してるっていう感じがするよね。
まあまあそうやな。
そこもいいよね。先生、3年の担任の先生はいいよね。なんかね。
そうね。
心の砂地。あと、あの先輩チームっていうのが存在するんですよ。もともとのヘッドでその人に憧れてるトール、うん、あの春山がそのトールっていう人に憧れてて、その彼女にヒロコっていうのがいるんですよね。
そうね、
うん、でこの感じあれみたいな、
うん、
でヒロコと春山もなんかかっつてあったっぷいっていうのがあるよね。
ああそうやな、
うんうん、この感じ店内やんって思い出すよね。
ああまあそっか、アキラと、
うん、
っていうのあったな。他の二人はどうなんだみたいなのをずっと緑が悩み続けるみたいな、な、
うん、
過去何があったんだみたいな。
これは多分明らかにそうなんやけど、
うん、
マキちゃん、アキラが好きだったマキちゃんはヒロコなんですよ。マキヒロコなんですよ。
あ、そうか、ヒロコなんや名前。
うん、同じ名前なのね、ヒロコっていう。
ああそれはもう狙ってますね、うん、
多分ここは引っ張ってきてると思うね、
うん
うん、っていうんとかもね、あの店内読んでる人からすると、あ、こういうとこから矢沢愛は影響受けたんだなっていうことがね分かってきたりっていうのもあるね。
ああなるほどね。
うん、 うん、
そうか、店内とのねつながりっていうのはあるからね。
あるね。
矢沢愛のしたたかさというかさ、なんかその夢見させてくれてるかみたいなところで言うとさ、うん、さっきも言ったけど、うん、ホットロードっていうのはやっぱりそのリアリティというか等身大感があると思うんだけど、矢沢愛の方がさ、やっぱアキラってまあちょっと不良っぽい感じではあるけど、全然そんなことないやん、言うたら。暴走族でもないし、しかもあのバチバチに金持ちやん、実家確か。
そうね、お父さんがね、うん、社長みたいな。
とかまああの結構パラダイスキスとかもそうやったけど、結構その彼氏側が金持ちっていうパターン多くて、ね、なんかそこら辺の夢の見させ方、矢沢愛はなんかすごい面白いなと思って、
もう
金で見せていくっていう、
ね、そこはそういうところをやっぱ担保してるんだよね、ヒーローに。今回はあのね、ガソリンスタンドで働きながら客引きのバイトしてるみたいな感じだもんね、春山は。かっこいい、
そうね、
そのナイツのヘッドだけどもそんなもんだしみたいなね、
まあ、泥臭くやってるんだよね。
そうそうそう。でもさ、あのさ、ガソリンスタンドでさ、
うん、
働いてるところのその汗をかいたりするとかいうモノローグがあるわけ。それを見てる和樹が、うん、その汗流しちょっと働いてるところがかっこいいってなるシーンがあるよね、
うん、
あれいいよね、なんかその汗をかいたりするっていう
どんなモノローグやねん。
どんなモノローグやねん。
ほら、するやろ。
いいんだよ。する。いや、でも、やっぱ好きな人の働いてるところはガソリンスタンドでも、汗流してたらかっこよかったの、カズキにとっては。
いや。
あれはいいね。
いや、そうやな。まあ、さっき、うん、さっきもちょろっと話したけど、やっぱそのさ、モノローグのさ、いい意味で感情の解像度が低い感じがすごいねよな。いや、でもなんかね、僕さ、その、ヤンキーの男の子は全然おらんかってんけど、中学校時代女の子めちゃくちゃ多くて、なんかその子らのことすごい思い出したね、和樹見てたら。
ああ、こういう喋り方してたなっていう、
すごいね、なんかこの口悪い、静かやけど口悪い感じ。
うん、
あとさ、あの安全ピンってなんか好きな子の名前をなんか掘る
って
やつみたいなさ、
ね、うん、
僕の中学校に
うん、
あのなんかいろいろいざこざがあって転校してきた、まあ言ったらそういう不良の女の子みたいなのね、
うん、
来た時になかなか登校せんへんのよ、その子は。で、うん、一回たまに登校した時に僕の隣の席にね来て、でそれ教科書持ってなかったら教科書見せてあげなあかんかって、僕は教科書見せてんけど、その時にあの手にすごいその名前が彫ってあったなと思って、入れ墨じゃなくてなんか明らかにこう傷っぽいね感じやから、多分安全ピンとかで彫ったんでしょうね。だから、うん、あ、なんかすごいその時のこととかも思い出して、
うん、
だからその男の子のヤンキーは僕は全然知らんけど、女の子のこういう感じ、ちょっと不良っぽい感じの、
うん、
ポートのリアリティは確かに僕は肌身をもって感じたかもなって思いましたね。
そうだね、なんかそこの体を傷つけるみたいなのもずっとね、うん、モチーフとして出てくるよね、ホットロードはね。なんかそこで先生にね、その体を大切にしろみたいなさ、
うん、
こと言われるんだよね。
そうね、
うん、なんかそこがやっぱりその不安定な14歳のあの頃の精神がすごい不安定なことと自分の身体っていうことがすごい乖離していくっていうかさ、
うん、
なんか分かんなくなるんだろうね、ここ俺の居場所はどこにあるんだ、私の居場所はどこにあるんだみたいな感覚に陥ってたよなってことをなんか思い出したりとかして、あの春山のお母さんにさ、髪をね、和樹が脱色してるからかわいそうみたいなこと言うんだよね、髪が。
ああ、言うね。
あれも脱色するっていうのが、そういう色にしたいっていうんじゃなくて、自分を傷つけたいみたいな感じで脱色してるっていう隠喩であるみたいなさ。
まあ、自傷行為に近い
と、ね、っていうところもあったりするし、
うん、
やっぱラストの、まあ、ちょっとここは言いませんけども、
うん、
ラストに、その身体を痛めるっていうところで気づくものがあるっていう風なお家にもしてるんだよね。
うん、まあなんかやっぱその破滅的な欲求っていうところは書かれてるね、
うん、
確かにね。
そうそうそう、自分の身体っていうのを守ることみたいなことを
紬
拓はこう多分当時のあの読者に対して訴えかけてたんだろうなっていうふうに思うのよね。14歳の時の身体っていうのがどれだけ大切かっていうね。
これなんかそういう話聞いてると結構その、
うん、
これホットロードでは完全に守られてるとこではあんねんけど、
うん、
その妊娠とかなんかそういうところのテーマみたいなの うん、絡んできても全然おかしくなかったなって思うな。そう、ね、体を大切にするみたいなところで言うと、
うん
うん、結構まあ昨今はよくテーマになってると思うんですけど、
そうね、その辺が、うん、そうね、携帯小説とかの時代になるとその辺がガンガン出てくるっていう風になるよね、
うん、
あるとしたらそのエリちゃん、和樹の親友のエリちゃんがその子供を下ろしたって噂流されてるみたいな、
あーそうやな、そういうのがあったね、
うん、
まあでもなんかこのね主人公とヒロインはそういうそういう描写がまああんまりなかったっていうのはすごい、うん、なんやろうな、僕的には好きかもね。僕なんか変に性描写が入りすぎるのってあんま好きじゃなくて、
うん、そうね、
うん、なんか性描写ってやっぱものすごくパーソナルな部分なので、
うん、
そこまで描かれてしまうとなんかやっぱ共感できにくいっていうのがあるんですけど、
うん、
結構徹底してそこはなかったので、
そうね、うん、そうね、春山がそのしようよみたいな誘うシーンはあるんだけど断るっていうのがずっと流れとしてあるよね、うん、なんかそこはその春山の欲は欲としてちゃんと書いてるっていうところもいいよね。
そうやな、
うん、
うん、なんかこうやっていろいろ振り返ってると本当にこの14歳のそういう破滅的なものとか自傷的なものから守りたかったんやろうなっていう感じがすごい感じるな、
うん、
そうね、その罪だとかそういったものの美しさはわかるけどでも失っちゃったら終わりだよっていうのをすごく伝えたかったんやろうなっていう、
あるんやろうなって思うよね。
うん。
チクチクつったつったつった。
ここ吸うなヤギサワ。ここ吸うなヤギサワ。ここ吸うなよ。
あとはやっぱ少女漫画ってほんと鉄板だなと思うのは母との関係。
まあこれはね結構毎回上がるね、うん、少女漫画を。
そうね、絶対いい作品には母との関係が入ってますね。でも今回は特にその35歳なんよね、うん、お母さんが。で14歳の娘と35歳の母ですから、うん、なかなかね難しいなっていうところはあるだろうけども、このお母さんの弱さっていうところもすごい書いてるやんか。
そうやね、うん、
うん、そこがいいよね。
いやでもなんかこの感じとかすごい直近で読んだからやけど、ジョージのお母さんとか思い出しますね。
そうね、
パラキス、
ね、やっぱ矢沢には直接的な影響があるよね。
うん、
だな、三者面談をさしていってさ、
うん、
それで3年の時にね、
うん、
でその時は家出してる状態だから母と会ってないという時に、うん、逃げるなって先生が言って、和樹もちゃんと来てると、
うん、
でもお母さんが多分怖くなって来ないっていう下りがあってね。
うん、
あそこで先生が宮市君のお母さんは弱虫だなって言うっていうところがあるんだよね。
そうやな、
うん、
いやなんか結構僕少女漫画に多いなって思うのはそのさっき言ってたシーンとかもそうなんですけど、
うん、
母親っていうのが、まあ、かなり不完全なものとして描かれてるなっていう、
うん、
愛すべき娘たちとかでもそうだったんですけど、実際そうやと思うんですよ、当たり前からね、
うん、
なんかそこが本当にすごいなと思うとこで、なんか少年漫画とかやと割とそのお母さんって結構そのおかんみたいな感じで書かれるんですよね。
そうね、
母親、うん、この親としてだけ書かれるんやけど、ホットロードに関わらずですけど、やっぱ母親が不完全なものであったりとか、あとまあ恋をしてたりとかね、まあ離婚していて再婚するっていうのとかもそうですよね、うん、だからそういうなんか母親っていうものというよりは一人の人間として描かれてるパターンが本当に多いなと思うんだけど、うん、
そうね、うん、ここはそうやねんな。なんかあれでお母さんが三者面談に母が怖くて来れないっていうのがさ、
うん、そうやな、
うん、なんかで先生がなんか今日は張ってでも来るべきだったんじゃないでしょうかみたいな感じの電話をしてるシーンみたいなね、
うん、
とかあったりとかするんだよな。あとは、うん、春山が
うん、
デリカシーない。
ないね、それはマジで。
ここはちょっとね、さすがに引っかかったな。
まあ、そうね。まあ、
うん、
だから、どうですか？僕分からへんねんけど、うん、晴山はみんな好きですか？なんか僕らあんまり晴山の話をしなかったなと思って今。
あんまり晴山のかっこよさが分からへんねんな。
いや、そうなんよ。でも、うん、やっぱ好きじゃない？みんなこの、なんかいろいろレビューとか読んでてもさ、やっぱり、かっこいいっていうね。うん、おばさん、この子のこと嫌いなんだったら俺もらっちゃうよみたいなことを言うシーンとか、
うん、
ああやっぱパンチラインがあるっていう強み、
うん、
うん、
でもあるし、でもなんかさ、なんかちょっとさよなら俺たち読ませたい感みたいなさ、
いやそうやねん、だからさ、いや まあ昔の作品やからあれやねんけど、
あのしゃあない
けどな、有害な男性性ってめっちゃ思ってまうっていうのはある。確かに
そこはやっぱ正直思ったね。まあのまあでも、
うん、
それを紬田くんもよしとはこの時点でちゃんとしてないんよね。
いやしてないしね。だからまあ
そうそうそう、
さっき言った正しくないものとして描いてるっていう感じは、
描いてるっていうのが
ありますから、もちろん。
そうそう、なんかね、その頻繁にその元カノの名前を出して気を引こうとしたりとか
あるなぁ。
そうそうそう、
なんかそれで元カノの名前出してあいつはやらせてくれたけどなみたいなこと
言ったりとか、冗談なんやけどそういうこと言ったりとかさ、
まああと、
あ、きついとか思ってしまうな。
カズキのことをまあかなり豚と呼びまくるっていうの、
あ、そうそう、豚と呼ぶとね、
うん、
きついなって思うところもねもちろんありました、まあまあ、
う
ん、
そうです
ね。でもそれをそう、よくないもんとして書いてるっていうのは偉いなと思ってて、
うん、
この後に出てくる、まあ、90年代メガヒット作とか、まあ、ちょっとタイトルは言わないですけども、そういうちょっと俺様系みたいなのが流行っていくにつれて、昔悪いことしてたみたいなとか、うん、そういう暴言みたいなのを全部 OK にしちゃってみたいな、むしろそれがいいみたいな感じで描いてしまう作品って結構出てきちゃうのね。
うん、
うん、
そうやな。
でもホットロードでは間違ったもんとして描いてたんだっていうところは、やっぱ今読んでうわっって思うけど、いいところやなと思うね、うん、本当に。
ああ、まあ確かにそうやな。なんかその美化された暴言みたいなのあんま出てこへんかも。
そうそうそうそうそう。うん、
いやーそうですね。春山に対してはちょっと女の子の意見聞きたいかも。
聞きたいよな。
どうですか春山はっていう。
うん。ちょっとわからんかもしれない。さっき一番初めに言ったお母さん、うん、もらっちまうよはいい。あ、いいなと思って。
あ、まあそこはね、いいセリフやと思いますけどね。
とかかな、
うん、
なんかな、そうそう、まあ可愛いけどな、ちょっと男としての魅力みたいなのは難しい。今見ると俺はちょっときついかなとちょっと思ってしまったね。
あ、そうですね、
うんうん。
まあでもなんかその言ったらさっき言ったみたいなパンチラインとかさ、あと僕が結構あのまあ面白いし好きなシーンはですね、あの、うん、あれよ、晴山の弟にバイクをあげるシーンが好きなんですけど。
あ、もう最高だね。
あの、弟が、俺も単車乗りてえよみたいなこと言ったら、うん、だったらくれてやるよっつってさ、あの、自分のバイクをバッてボコボコにしてぶっ壊して、これ直せるようにしたらあげるよっつって。いや、もう、なんか、最高でしょ、このシーンは。
あれマジ最高のシーンやな。自分で直せるようになったら。
あ、そうそうそう。自分で直せるようになったらな。
乗りゃいいじゃん、つって。あれいいシーンだね。
でその後モノローグで、すげえよこいつっていうね。引きの絵で
引きの絵でな。
いやーこれ面白いっすよ、
まあ、最高のシーン、
うん、最高のシーンっすよ、
最高のシーン。
なんかやっぱね、そういうパンチライン的シーンがやっぱあるっていうのは、うん、春山のまあいい意味で痛さでありかっこよさであるところ、
そうだ、ね、
かもしれないですね、魅力を言うとしたらね、
うん、そうだね、はい。じゃあですね、まあ僕たちの感想としてはこのあたりで、最後に、いただいたお便り紹介して、終わりたいなと思います。
はい。フォンターネーム、銀曜日さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。新参リスナーで、まだお便りは早いかと思いましたが、紬田くがテーマだと聞き、我慢できずメッセージをお送りします。ホットロードは私が初めてリアルを感じた少女漫画でした。私の世代は、暴走族はもうカッコで、制服のスカートは短い方が可愛い時代でした。それでも、和樹と同じ中学生だった私は、この漫画に夢中になりました。真面目な部活少女だったのに、点々。リアルに感じたのは、やはり空気感だと思います。和樹が初めて夜遊びに出かけた時、和樹の目に映る景色、年上の人たちが絵空事ではなく感じられました。そして、登場する男子がリアルでした。紬田くと倉持房子の対談で、紬田くの描く男子はそれまでと違い、ガニ股でしゃがんだり、男子特有の動きをかっこいいと感じさせた、と言っており納得しました。今までの王子様のようなスマートな男子と違い、本当に存在する男子に感じたのはそうだったのかと。長くなりましたが、まだ語り足りません。すみません。これからもお二人のポッドキャスト楽しみにしております、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、まあやっぱリアルっていうところは、
うん、これは多分、チョイス後の世代の方って感じやな。スカート短い時に、の世代の人が読んだって感じ。
そうですね。暴走族も過去っておっしゃってますからね。うん。うん、
確かにな。 この倉持房子との対談は僕も読んでるんですけど、多分倉持本っていう本に載ってるやつだと思うんですけど、
はい、
なんか男子特有の動きっていうのなんかを、うん、蹴ったりとちっちゃく書いてあっても缶を蹴ろうとしてるとか、そういうリアル性が描けてるみたいな感じで倉持先生が評価してて、
うん、
でもその感じはすごいわかるな。
あーなるほどね。うん、なんか確かにさ、まあこれ中学生じゃないですか。なんかこのあたりっていうのが結構他の漫画とかやったら、いやこんな中学生おらんてみたいな感じはあんまなかった。やっぱちょっと幼ささが残るような体型やったり顔にしてあるっていうのは、
うん、
確かにそうやな。変にファンタジックじゃなく本当の男子の、まあそのここに語られてるようなガニ股でしゃがんだりした、
そうそうそうそう、
ね、動きとか、そのあたりのリアリティはすごいなと思いましたね。
矢沢愛さんとかはやっぱもっと絵としてのかっこよさ重視って感じがするんよね、うん、デフォルメがすごいうまいやんか、ね、だからやっぱそういうさらに前の王子様感みたいなのも残してると思うけど、つむぎたく先生はやっぱその辺リアルに、でもまあつむぎたくでもつむぎたく流にデフォルメしてるんだけど、もちろん、
うん、
質感が生々しい感じがするんだよな。
そうやな、なんか体がちゃんとこう、うん、姿勢がね曲がってたりとか、
う
ん、
そうだね。
あとまあ服脱ぐシーンとかも体がちょっとぐにゃって曲がってる感じとか、なんかそういう、うん、なんていうんやろうな、ポーズを取ってない感というかさ、
あ、そうだね、
やっぱそのかっこいい男の子を描くときポーズをガシッって書く感じがあるじゃないですか、
うん、そうだね、
少女漫画でね、うん、でもあんまそういうのがないなーって思う。このポーズみたいなのはあんまりないなと思ってて、
う
ん、
そうね、ポーズでバーンってこう縦に抜くとかそういうのないもんね、
うん、そんな、うん、まあ、そのあたりがリアルなのかなと、
うん、でも同じようにポワポワポワっとしてるし、輪郭とかはなんか切れてたりするしさそんなんなのにさ動きもさ感じさせるってどういうバランスやねんと思うよな。なんかすごいな、それが両立してんのが、うん、
うん、なるほどね。
いいっすね。お便りね初めてっていうことですけどもね、あの全然いつでもね送っていただいていいので、
ね、そうですね、あの、どんなタイミングでも読みます
ね。そうやな、こういう読んだ人のね感想本当嬉しいんでですね、ぜひとも何でもねいただければなと思います。
はい、
以上というところでですね、つむぎたくホットロード特集は終わりとしたいなと思います。長い、
すごいです、50分かける2回ぐらい喋ってますからね。はい、心の砂地では引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は KOKORONOSUNA@gmail.com、 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です、ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです、よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで本日は以上になります。
はい、
ですね、最近、まあ、この間ウィンターブラブ計画を読んでですね、パラダイスキスについて喋るっていう回があったんですけども、そういうコラボで漫画を喋ろうシリーズね、
はい、
第2弾やろうと思っております。
はい、
で第78回ですね、10月末の配信になると思うんですけれども、絶対大丈夫だよラジオというポッドキャストのですねお二人を呼んで、ハチミツとクローバー海野千佳先生の作品について喋る予定でございます。
いやいや、急にこう時代がギュンとね、
ギュン
進んだ感じがしますね。
ギュンいきますね。でもね、海の千佳先生もやっぱモノローグの使い手じゃないですか。
まあ確かにね、
だからね、ちょっとホットロード読んどいてねよかったなっていうところはちょっと今読み直してて思ったとか、ね、
モノローグ慣れしといてよかった、
うん、ちょっとこれホットロードっぽいなみたいなのがあったんだよな。
あー、なるほどね、
うん、そうそうそう、なんかね、竹本くんの
うん、
お母さんみたいな、再婚したお母さんが、今度は丈夫な人を選んだと思ったみたいなさ、
あ
セリフがあるんだけど、うん、ホットロードでさ、そのカズキを選んだ時にみたいな話があって、あれってなんか海の千佳先生なりのこれは あ、オマージュなんかなとかさ、思ったりとかさ、したね。
泣かない女を選んだみたいな、
ね。みたいなさ、そうそうそう、
ね。うん、あったね、そうですね。
そうそうそう。
いやー、ハチクロはね、実は少女漫画に疎い僕でも結構読んでたので、高校の頃に。
うん。
はい、
僕たち世代の、ね、多分まあ、晴天の一つですよ、本当ね。やさわ
い
とか、
ね。
それ以上かもしれないっていう。
いや、でも結構ね、オチでこう、論争が分かれたりしますからね。
いやー、あのね、論争は、3論争ぐらいあるよ、ネタとして。
いや、そうよな、まあ、
ね、何々問題、何々問題みたいなあるんで、で、絶対大丈夫だよ、ラジオのお二人は、まあ、この間ね、打ち合わせして女性二人なんですけど、同世代の。はい、なんか結構、いろいろ喋ってくれそうな気がするんで、あの、楽しみにね、しております。
はい。
ということでね、あの、お便りも。ハチクロのお便りもお待ちしてますので、ぜひとも Google ホームとかで送っていただければなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆様、ごきげんよう。